本日の箇所はペリシテ人との戦いですね。前回13章においてサウロが預言者サムエルを待つことができずに7日間待つことができずに自ら焼き尽くす生贄を捧げてしまいました。その後の話の内容でございます。少し獅子の時代を思い起こしていただきたいのですけれども、当時獅子の時代は目には見えませんけれどもイスラエルの先祖、自分たちの先祖を導いてくださったヤハウェなる神を自分たちの王と認めてですね、周辺諸国の王政国家ではなく神様が直接統治するという神聖政治が成り立っていました。獅子の時代には民の間には自由と平等があり、ある意味において理想的な国家であったということができるかもしれません。しかし人間は生まれながら罪人でありますから、それぞれが自分の目に正しいと思うことを行い、許された自由を肉の働く機会として履き違えてしまいました。サムエル記とはどのような話かと言いますと、そのような混沌とした獅子の時代を終わらせて王政へ転換する物語でございます。王政というのは預言者とセットになって王政を導入することでありまして、これ自体は神様の御心でありました。しかし先週私たち見てきましたように、サウル王はですね、預言者サムエルからあなたの王権は続かない、主は御心にかなう人を求めてその人をご自分の民の指導者として立てられるというふうに宣告されてしまいます。王政が神様の御心であったにもかかわらず、預言者サムエルからですねこのような厳しい宣告を受けるのであります。そもそもサウル王というのは民によって求められた王でありました。このような民の身勝手な要求を神様にとってはですね、それは偶像礼拝の罪だよと、あなた方の目に見えるその目の欲に従って王を立てようとしている、だけど実際にイスラエルを治めている王は私ではないか、このようにですね、神様の 目にはサウル王を立てること、それ自体が偶像礼拝の罪を犯しているというふうに映っていました。しかし神様は一旦サウル王を立てたいという要求を受け入れます。それはおそらく自分たちの目にかなう王を立てるということがどれだけ苦痛をもたらすことなのか、それを教えるために神様は譲歩されたのではないのかなというふうに思われます。しかしサウル王の次に来るダビデ王、彼は主に求められた主の御心にかなう王様であります。主なる神は偉大なお方であり力強い万軍の主、ご自身の民イスラエルを統治し守り導かれる王でありますけれども、そのような神様ご自身の姿を民に掲示するためにダビデ王を通してですね、ご自身の神様というのはこういったお方だよ、それを掲示するためにダビデ王が立てられるという神様の目的であったわけです。さらに言いますと、ダビデの子孫からメシアが生まれてくること、 イエス様が生まれてくること、これこそ神様の究極的な目的であったのであります。そのことを考慮するしますとですね、ダビデ自身も預言者を通して語られる神様の御言葉に、預言者の御言葉にですね、従順しないければなりませんが、イスラエルの民は神によって立てられたダビデ王に対し信頼し従順しなければならないということです。つまり民のですね、王様に対する信頼、王様に対する忠誠、そういった態度がまさに目に見えない神様に対する態度であり、信仰として見なされるのであります。このことを私たちに適用するなら、この世において立てられている権威は全て神様のお許しがあって立てられているということです。ですから、この世に立てられている権威に、全ての権威に私たちは従順であるべきです。それがすなわち神様に対する信仰、神に対する従順であるからです。それでは不幸にもイスラエルの王にですね、信仰を持っていない者が立てられた場合はどうなりますでしょうか。イスラエルにとってそのような状態は大変不幸な状態であります。信仰の持っていない人がですね、王として指導者として立てられるとき、それほど不幸なことはございません。そのような状況が今日お読みした聖書の箇所でございます。しかし神様はどんなことがあってもご自身の民を見捨てることはありません。神はご自身の民を宝のように大事にされるからであります。たとえバビロン捕囚としてイスラエルが連れて行かれることがあったとしても、神はご自身の民と共におられ、意外なところからですね、神の御救いの手が伸ばされるのであります。本日の箇所では神の救いの御手、それはサウルの息子ヨナタンでありました。不信仰でつまらない男サウルから出たものが、まさかと思うほどの信仰の勇士であったということです。神様はヨナタンと共におられることを良しとされ、一方サウルに対しては御顔を背けておられました。サムエル記上の11章においてですね、一番最初サウル王が自分のその王の資格を証明するためにアモン人と戦争いたしましたけれども、その時サウル王は何人の兵隊を導いていたでしょうか。ユダから3万人、イスラエルから30万人、合計33万人の兵の指揮を取って勝利したという実績がございます。ところが本日お読みした箇所において見ますと、サウルのもとには600人の兵が残っているのみでありました。また当時鉄製の武器がですね、ペリシテ人によって厳重に管理されていましたから、イスラエルの中に鍛冶屋が一人もいなかったと書かれています。スキやクワや斧や鎌を研いでもらうためにもですね、ペリシテ人のところに行って、そして法外な金額を支払わなければならない。戦いの時であっても剣を持っている人はサウルとヨナタン2人だけ、剣を持っている人はまともな武器を持っているのはサウルとヨナタン2人だけでありましたということですね。ですから兵士の数においても、また 武器においても圧倒的な不利の状況にあったということであります。イスラエルの兵士の士気も時間が経てば経つほどどんどん落ちていきます。そのような中にあってヨナタンが目覚ましい働きをするのであります。14章の1節から6節をお読みいたしますのでご覧いただけますでしょうか。14章の1節から6節でございます。ある日サウルの息子ヨナタンは自分の武器を持つ兵卒に言った。さあ渡っていき向こう岸のペリシテ人の先人を襲おう。ヨナタンはこのことを父に話していなかった。サウルはギブアの外れミグロンのザクロの木陰にいた。彼の元にいる兵士はおよそ600人であった。そこにはエホドを持つアヒアもいた。アヒアはイカボドの兄弟アヒトブの子であり、イカボドはシロで、主の祭司を務めたエリの息子のピネハスの子である。兵士たちはヨナタンが出ていくのに気がつかなかった。ヨナタンがペリシテ軍の先陣の方に渡って行こうとした私にはこちら側にも向こう側にも切り立った岩があった。一方はボゼツと呼ばれ、他方はセンネと呼ばれる。一方の岩はミクマスに面して北側に、他方の岩はゲバに面して南側にそそり立っていた。ヨナタンは自分の武器を持つ重卒に言った。さあ、あの無活例の者どもの先人の方へ渡って行こう。主が我々二人のために計らってくださるに違いない。主が勝利を得られるために、兵の数の多少は問題ではない。このようにヨナタンはこの戦いが主の戦いであることを宣言しています。特に6節ですね、6節にはさあ、あの無活営の者どもの先人の方へ渡っていこう。主が我々二人のために計らってくださるに違いない。主が勝利を得られるために兵士の数の多少は問題ではない。もしかしたらこの告白を皆さんはどこかで聞いたことがあるでしょうか。そうです、これはゴリアテと戦う時にダビデが告白した、その告白と大変まあ類似している告白であります。戦いは主に属するのであって決して兵の数や武器の質が勝敗を決めるのではないということですね。しかしヨナタンは決してこう自分の信仰に独善的になることもありませんでした。慎重に神様の御心を伺いながらペリシテの陣営に今攻め上るべきなのか、そうではないのか印を求めようといたします。9節から12節をご覧ください。9節から12節でございます。その時彼らがお前たちのところへ着くまでじっとしていろと言うなら、そこに立ち止まり登っていくのはよそう。もし登ってこいと言えば登っていくことにしよう。それは主が彼らを我々の手に渡してくださった印だ。こうして二人はペリシテ軍の先人に姿を見せた。ペリシテ人は言った。あそこにヘブライ人がいるぞ。身を隠していた穴から出てきたのだ。先人の兵士たちはヨナタンと重卒に向かって呼ばわった。登ってこい。思い知らせてやろう。ヨナタンは重卒に言った。私に続いて登ってこい。主が彼らをイスラエルの手に渡してくださるのだ。このようにですね、印を求めながらはっきりと主の御心を確認して ヨナタンは攻め上るのであります。ちなみにこのヘブライ人というのはですね、この、ホラーな人ですとか奴隷人という意味合いでありまして、通常イスラエルの人々が自分たちを言うときにヘブライ人という言葉は使いません。これは異邦人がですね、そのイスラエルを蔑称するときに、バカにするときにこうヘブライ人というふうに言うのであって、イスラエルの人たちは自分たちのことをこうイスラエルというふうに言うわけですね。ヘブライ人というのはホラーな人ですとか奴隷人ということです。こういったわけで、ヨナタンとですねペリシテ軍の間を分け隔てている険しい谷には、墓穴とセンネという非常に切り立った激しい、険しい岩がそびえ立っているんですけれども、この岩をですねヨナタンは登っていくわけであります。誰でもこの岩を登ってこれるの人など誰もいないだろうというふうに高をくくっていたんですけれども、まさかヨナタンと重卒はこの墓穴とセンネ、これを登ってくるとは予想外の結果であったわけです。ペリシテ人は度肝を抜かれました。そして彼らがヨナタンと道具持ちがですね剣を抜くと、神様が働かれ、一区引きの牛が一日で耕す畑の半分ほどの場所、これはだいたい1エーカーぐらいっていうふうに言われています。4000平米ですね、4000平米ぐらいの場所で、戦闘が起こり、200坪とかですね300坪とかそれぐらいの場所で戦闘が起こり、約20人のペリシテ人が撃たれました。この奇襲攻撃のニュースは瞬く間にペリシテ人の陣営に広がり、全体をパニックに陥れ、大きな恐怖がペリシテ陣営に襲ったのであります。15節をご覧いただけますでしょうか。15節でございます。このため恐怖が陣営でも野でも兵士全体に広がり、先人も遊撃隊も恐怖に襲われた。地は揺れ動き、恐怖はその極に達した。この恐怖がその極に達したという表現ですけれども、これは直訳しますと神の恐れ、極に達したというのはエロヒームという言葉ですね。神の恐れがあったと書かれています。そしてこの時に地が揺れた、つまり地震が起こったということですね。つまり何を言わんとしているのかというと、ヨナタンの無謀とも思えるような先制攻撃、この先制攻撃において明らかに誰が介入したということでしょうか。神様が介入しておられたということです。主が勝利を得られるために兵の数の多少は問題ではないと叫んだヨナタンの信仰の通りになったということです。14章の23節を見ますと、このペリシェとの戦いが総括されていますけれども、ここにおいてもやはりですね、こうして主はこの日イスラエルを救われたと書かれています。この戦いはまさにヨナタンの無謀な先制攻撃ではなくて、神様がヨナタンを通して働かれ救いをもたらされたということであります。兵力においても武力においても圧倒的にイスラエルが不利な状態にありながら、主なる神がご自身の民を救ってくださったのであります。ヨナタンをご自身の救いの御手として用いられ、奇跡を起こしてくださいました。一方、神と共にいたヨナタンと一方においてサウルはどうだったでしょうか。 ギブアの外れのミグロンのザクロの木陰にサウルは時間を、潰していました。3節14章3節を見ますと、アヒヤが祭司を務めていたと書かれています。しかもアヒヤの家系がですね、丁寧に書かれています。その家系はエリの家系であり、ピネハスの子供イカボドが叔父であるということですね。イカボドっていうのはカボットっていうのが栄光ですから、栄光がないという名前ですね。これは明らかにサウルの家が没落するだろうということを、エリの家が没落するようにサウルの家が没落するであろうということを私たちに予告しているかのようであります。サウルの見張りはペリシテの陣営の異変に気づきます。で、早速そのことをサウルに報告いたしました。報告を受けたサウルは直ちにペリシテ陣営に攻め込むのかと思いきや、すでに神様が働かれているこの決定的な瞬間にあってサウルは躊躇いたします。まずサウルがしたことは自分の陣営から一体誰が抜けたのかを調べさせることでありました。転校した結果、ヨナタンと道具持ちが抜け出したことを悟ります。自分の息子が戦闘に出たということですから、それを援護するためにですね、今度こそ攻め上るのかなと思いきや、まだ兵を挙げることを躊躇し、神の箱を持ってこさせることをいたします。祭司が神の箱を持ってきて、じゃあこれからいよいよ儀式を通して神様にお伺いを立てようとしている、その時にですね、ペリシの陣営の中の動揺がますます大きくなっていったのを知り、もういいと儀式を途中で止めやめさせて、結局戦場に出ていくのであります。いざ攻撃すべき時にサウルは座って導きを求め、一方先週見ました13章ですね、7日間サムエルを待たなければならなかった時に逆に先走って全焼の生贄を捧げているのであります。このようなサウルの姿を見て皆さんはどのように思われますでしょうか。サウルは人格的に神様にお会いしたことがなかったのでしょう。ヨナタンと共におられた主はサウル王とは明らかに共におられないということです。サウルに対しては御顔を背けておられるということがわかるのであります。サウルの軍隊が戦場に出ていくと、神がすでに大きな恐れをペリシテの陣営に下されたので味方同士で殺し合っている状況でありました。またペリシテの陣営に加わっていた傭兵部隊のヘブライ人ですね、これはイスラエルの人々ということではなくて、たまたまカナンの地に住んでいるヘブライ人という意味であります。そのヘブライ人もこう反旗を翻してサウルとヨナタンの側につくわけであります。さらにエフラインの山地に隠れていたイスラエルの兵士も今こそ勝利の分け前に預かろうとしてですね、急に元気になって戦いに加わってまいりました。隠れていたイスラエルの人々が今だっていうことでですね、ペリシテの兵士が落としていく宝物兵器、そういったものに預かれるわけですから、分取り物を収集するため集めるために戦いに加わってまいります。ヤハウェの戦い、主の戦いの典型的な 状況になったということです。ペリシテ軍は混乱の中西へ逃げて完全に打ち負かされてしまいました。このような状況にあってもサウルに着目してみますと14章52節ですね、ちょっと先を飛びますけれども14章52節、このような状態にあってもサウルはなおも勇敢な男戦士を見れば皆召し抱えようとしているのであります。主との人格的な神様との人格的な出会いがないためにサウルにとって主の救いはですね、兵士の数によらない、ヨナタンのは告白した、その告白が、信仰の告白がどうしてもサウル王には理解できないのであります。結論としてまとめますと、まず第一に、獅子の時代が証明しているようにですね、私たちは皆すべて罪人であって、誰も主の恵みがなければ良き技を行うことができないということです。恵みがないならば罪しか犯すことができない、これが私たち本来の姿であります。主の御前に立つことができる勲は私たちに何一つありません。信仰でさえ聖霊の賜物であります。ですから私たちはイエス様を信じられていること、救われていることに対して決しておごったりですね、優越感を持ったりしてはならないということです。かえって信じられない人々を憐れむ心を持って私たちはそういった方々に接しなければならない、これがまず第一の結論であります。第二にですね、たとえ私たちの指導者王に信仰を持っていない人が立てられたとき、つまりねじれ現象が起こったときですね、イスラエルの民とそして王、信仰の民とそして信仰を持っていない指導者、こういったねじれ現象が起こったときであっても、主なる神様はご自身の民を愛し、ご自身の民を救い出されることを決して放棄されることはないということであります。今日本において天皇の代替わりに際して大嘗祭が行われております。即位された天皇は、まあ、異教の神々というかこの日本土着の神々に礼拝を捧げております。日本においてキリスト者は 1% 未満に過ぎません。このような一強社会に置かれていますけれども、これをまあ悲観的に、完全に悲観的に捉えてしまったり、あるいは天皇制自体を反対して、まあ革命を起こしたりですとかですね、立てられた政治家を本当に、批判する必要はないということですね。神様は今起きているねじれ現象をよくよくご存知であられ、その上で良き羊飼いのように羊である私たち一人一人のことを覚えてくださり、どんなことがあっても羊を放棄することがないお方であるということです。状況がどんなに困難な中にあっても、異教に仕えるその指導者に対しては御顔を背けますけれども、ご自身の民には特別な慈しみを施してくださり、そしてこのご自身の民を救い出すために御心にかなう信仰の器を探し求めておられるということです。最後にイザヤ書の43章3節から4節をお開きいただけますでしょうか。1130ページでございます。旧約聖書の1130ページ、1130ページですね。イザヤ書の 43章3節4節をお読みいたします。皆さんもよくご存知の御言葉でありますけれども、イザヤ書43章3節4節、私は主あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュ、エチオピアですね、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、あなたは私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。神様の私たちに値する愛、これはエジプト一国よりも大きい。エジプト一国を身の代金としてはたいても、あなたを救われますよ、あなたを宝の民として愛しておられますということです。この神様の愛が、愛なる神様が常に私たちと共におられることを覚え、感謝しながら主を賛美していきましょう。一言お祈りをお捧げいたします。愛する天のお父様、皆をあがめ賛美いたします。イスラエルに信仰を持たない、主と出会ったことのない王が建てられました。しかしそのような中にあっても、神様はご自身の民を一時も忘れることなく、困難な状況から救い出してくださるお方であります。感謝いたします。私たち日本のキリスト者の置かれている状況も、まさにこのように厳しい状況でありますけれども、私たちは決してこういった誤った指導者のですね、そういったものにおもねるものではなく、逆に上に立てられた権威に対しては従順しつつ、神様の救い、そして神の裁きを待ち望むものとさせてください。そして神様がどうか私たちに恵みを通して、良い行いを行っていくことができますよう、私たち弱いものですから、どうかあなたが恵みを持って導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。